はい、今日はマタイによる福音書18章の15節から20節までです。そのタイトルとしては共同体の祈りの重要性と、共同体の祈りの重要性ということです。で、まずこの15節から17節まで、兄弟、これはキリストを信じる人たちを兄弟というふうに言っているわけですね。互いに父なる神様から生まれて、同じ、いわば神様によって、新しく生まれた存在なので、互いに兄弟だと。そういう人が あなたに対して、ここであなたに対してというのがない写本もあるので、兄弟が罪を犯したならというふうに、訳されているものもいろいろとあります。例えば、新改訳も公訳もそうですね。公約、もしあなたの兄弟が罪を犯すなら行って彼と二人だけのところで忠告しなさい。あなたに対してというのはないんですね。で、新改訳も、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら行って二人だけのところで責めなさいと。まあそういうふうにですね、カトリックの有名な代表的な訳もそうですね。If your brother does something wrong, go and have it out with him alone. If your brother does something wrong, あなたの兄弟が何か悪いことをしたならば、ということであなたに対してっていうのがないわけですね。そういうふうに、ここの場合は、英語訳も両方に分かれています。ですから、この罪を犯したなら、特に あなたに対して何か悪いことをしたと言うたらですね、普通は誰かにすぐに触れて回ると。そういうことで、例えばある人が自分に対してひどい、やってないことをしたと言うと。あんな嘘を言うというふうにすぐに誰かに、周囲の人に触れるよりも、直接その人のところに行って、そういうことは間違っているということを言いなさいというわけですね。はっきりとした罪、しかも自分に関わることであれば、自分がその真実を知っているから、そういうことはないと。そしたら、そういうことを心して言えばですね、相手の人は神様の力が働けば、それを認めて悔い改めるであろうと。そうしたら、その人を間違ったことを言ったっていうのを、誰かに振らされたりしないで、悔い改めることで、その二人は本当の意味で友達になれると。ところが、それを言わないで他の人にいろいろ悪口を触れて回ると、それを知った相手の人は、一層ですね、自分のことを誰かに言いふらしたと思って、また反感を持つと。そしてさらにまた悪いことをする。そういう可能性が高まるわけです。ですから、何か問題があったら、誰かに言いふらしたりしないで、まずその人のために祈り、その人に本当のことを話すと。祈りを持って話すと。でそんなことを受け付けないということであれば、他に一人二人を一緒に連れてですね、これはみんな神様を信じる兄弟姉妹ということなので、そうして二人三人がですね、これこれこうだと、そういう悪いことをしたらいけないということをはっきり言うというわけです。悪いことを実際にあなたはしたと。それは罪だと。言うてですね、そしてその二人を連れて行っ てですね、心から真剣に相手の人が悔い改めるように祈りを持ってしたら、相手に神様が働いたら悔い改めるだろうと。でもそれでも固くないして悔い改めなければ、ここで教会とありますが、このイエス様の当時はもちろん組織的な教会なんては全くなかったわけですね。イエス様がちらこちら行って信じる人ができたと、その噂を聞いて信じる人ができたと、まあ、そういった聖聖集まりとも本来の意味の集まりですね。イエス様を信じるそういう集まり、小さな集まりですけども、そういうところに、信じる人たちのところに、そこから周囲の人にも祈りを持ってつけると。でこのように、はっきりした悪事をした人に関しては、最初は自分、次は二人、そして最後は複数の人、そういうようにしてみんながですね、祈りを持って対していこうという、そして、罪を犯す人、間違ったこと、あるいは悪いことをする人をそこから悔い改めさせようという、それは愛を持った働きかけだというわけです。これは本当に神様の力を受けてないとこういうことはなくて、何か悪いことをされたといえばパッと言いふらす、今日のいじめということも、実際にしてないことまで、LINE とかメールの卓意でですね、あちこちと言いふらす、そうして、繰り返し、そういうことに関していじめを受けると、相手を晒し者にすると、そういうような非常に悪意のあるようなことで、そういうこともあって若者の自殺率っていうのが世界で、まあ、いわゆるこの先進内閣国とか言うんでも最も高いと、特に高いですね。まあ、そういったことにもつながっていると思われるわけです。でそこからですね、さらに一般的にこの具体的にあなたが誰かから悪いことをされたと、罪をはっきり罪だと分かることをされたという場合に、このようにして、個人的なところから愛を持って働きかけるというわけです。でそこから18節、このさらにですね、自分が受けたとかそういうことじゃなくて、広く一般的な真理をイエス様が言われたんです。そこではっきり、この18から20の導入になってるんですね。さらに15巻の時、こんなエクレシア集まりの中でもいろんな人が入り込んできたから、悪いことを言いふらしたり悪事をする、そういうことがあったようです。でそこから18だから、この18から20が特によく知られているわけですね。はっきりこれはアーメンということですね。真実を言うと、英語訳では I tell you the truth と、というふうにはっきり、単にはっきりではないわけですね。今まで繰り返し言ったように、新改訳は誠にあなた方につけると、誠に真実につける、あるいはプロテスタント、アメリカの代表的な訳の一つ NRS New Revised Standard Version では Truly I tell you、 本当に真実にあなたに言うと、あるいは New Jerusalem Bible、 カトリックの代表的な訳では In truth I tell you、 本当にいいですね、あなたに言うんだと真理を持っている、あるいはニューインターナショナルバージョンという非常によく知られたプロテスタントの代表的な訳、 I tell you the truth、 I tell you the truth、 私はあなたに真理を告げると。ここにはっきり言うとまるで違うんですね。はっきり言うっていうのは、例えば2回3が6っていうのは、2、3が2、3、2回3がとかって、曖昧何も言わないんだ、はっきり言いなさいと、あるいは何かなくなったと、あなたがそういうことをかかったのか、何とも言わないと、はっきり言いなさいって、そういうことで、真理と特に関わりないことでもですね、はっきり書きなさいとかですね、 ところがこれ真理を言うということです。あなた方が地上でつなぐことは天上でも、これ信じる人がですね、神を信じる、あなた方というのは信じる人ですね、弟子たちに言ってるわけで、地上でつなぐ、これは祈りの表現ですね。天上、神様のところにおいても結ばれると。地上で解くこと、天上でも解かれる。地上でつなぐ、これは本当に罪ありとするならば、天上、神様もですね、そのことに罪ありとすると。逆に地上で解くならば、例えば誰かを本当に許すならば、天上でも許されると。由来、神様に本当に真剣に祈ってすることは、神様もそれを認めてくださると、そのことに関して。で、本当に心からイエス様と一つになっておるものは、その聖霊、内なる聖霊が働いてするからですね、その地上でするいろんなことは、また神様もそれを認めて受け入れてくださるということを言っているわけです。で、これは信じる者のうちにはキリストが住むと。だからそのキリストに従って本当に心から祈ってすることは、神様もそれを叶えてくださるということをこのように言ったわけですね。地上でつなぐならば天上、神様の前でもそれが叶えられると。この点は罪の許しのような根本的な問題でも、本当に聖霊が豊かに与えられたならば、誰かの罪を許すことさえできるということ、これはヨハネの福音書の最後のところに書いてあったほどですね。罪を許すのは神様しかできないはずだけれども、本当に深く聖霊と限りなく近づいていくならば、そういうことになるというんですね。でそれはヨハネ福音書のあの一番最後の部分ですね。20章の22節、聖霊を受けよ、ヨハネ福音書の20の22ですが、そうしたら誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許さないまま残るという、驚くべきようなことが言われている。それは聖霊を本当に豊かに受けたら、聖霊はキリストと同じ、神様と同じだから、その聖霊によって許すならば許されると。誰かの罪もその聖霊によって許さない、まだ許されない、もっと苦しい経験をして砕かれねばならないと、というふうに内なる聖霊が語るならば、そう許さないと、まだもっと苦しみを受けて砕かれよということになると、その人は許さないまま残ると。本当に砕かれて悔い改めないまま、悔い改めまで許されないままに残るというんですね。そういうふうにヨハネの福音書ではこの18節のことはさらにはっきりと言われているんですね。地上でつなぐ、裁きにつなぐ、あるいは地上で解く、これは罪を罪から縛られているのを解き放つと、そんなことまでですね、しっかりとキリスト聖霊と結びついたならば可能とされるんだということです。それから19節、ここでも再びアーメンと。どんな願い事であれ、あなた方にたった2人ですね、2人が地上で心を一人にして求めるなら、その天の父が叶えてくださるっていう、これも静かに考えてみますと驚くべきことですね。たった2人心を一つにして求めたら、もちろんこれは神様を信じる者に対して言われていることで、本当に神様を仰ぎながら心を一つに求めならば叶えてくださる、叶えてくださる とはいえ、例えば苦しい病気になった、あるいは何らかの体の障害や病気がんになったか、で、必要を一つにして求めたのに聞いてくれなかったと、こういった人もたくさんおるかと思います。そしたらこれは、どういうことになるのかと。二人でも治療で心を合わせて求めたら聞いてくださるというのに、聞かれてないじゃないかと。けれども、聞かれる、叶えるっていうのはすぐに叶えるとは言ってないわけです。そして時間というものは、主にあっては千年は一日のごとしと。時間というのはこの地上の問題ですね。霊的世界の時間というものはないわけです。ただ永遠。時間と空間ですね。そういったものはこの地上の目に見える世界のことですね。その時間や空間を超えているのが神様であり霊なんですよね。ですから私の天の地がそれを叶えてくださると言ってもですね、祈ったらすぐに同じことを叶えますよとは言ってないわけです。いつかはわからない。でもちゃんと聞いてくださって最善のようにしてくださる。そういうふうに言われているので、私たちが結果が見えないからといって聞かれていない、叶えてくださりないと言ったらいけないわけですね。私たち人間の狭い判断で、祈ったんだから二人で心して祈ったんだから聞いてくれるはずなのに全然変わらないとか言っても、そのように絶えず少しの祈りで結果を見ようとする心が砕かれていくまで聞かれないかもしれないし、全く神様のご計画からですね、これはずっとの先なのかもわからない。場合によって死後かもしれないわけです。いずれにしてもですね、この言葉は真理、アーメンとはっきり言って、なくて真理を言うと。だから私たちも心から祈ったらそれは聞いてくださってると信じるということですね。いつ聞いてくださるか、神様の深い無限のご計画にあるのだから、そんなことはいつかわからない。だったらそれを信じる。わからない良いことはこの聖書にあれば信じるということです。信じなければ始まらない。その信仰を祝福してくださる。で、二次説でもさらにですね、言い換えてる。二人または三人が私の名によって集まる。ちょっと言い換えたわけですね。さっき二人だったけど、二人または三人と。最も小さい集まりですね、二人、なしは三人と。でも私の名によって、イエス様の愛によって、愛を信じて、なっての本質ですから、イエス様の本質は愛であり、真実であり、正義であると言えんである。そのイエス様の本質的な真実な心を持って集まる。イエス様を愛する心を持って集まるときには、確かにイエス様をそこにいてくださっておるんだと。これは、これ共同体の特別な重要性。二人または三人が集まって何か求めるということですね、祈る。さっきの実説には二人が地上を一つにして求めると。ここで二人また三人になりましたが、この私の何によって集まる。そして、当然求める、祈るということです。たった一人で祈っても、それは聞いてくださるということはもちろんありますけれども、ここで特にこの二人、あるいは二人三人ということ。この祈りの重要性を言われた。これは何でも人間は数が多かったら良いと。なんせ、この世界は数ですね。権力もお金による。権力も例えばそれを支持する人。今回の総選、自民党の総選挙のように、選挙でも、数を得るためには、たくさんの活動する、選挙運動を担当する人がいる。あるいは、大きな組織と、あるいは会社と、企業体と、結託する必要がある。そういうことから、その運動をするため、いろんな宣伝とかそういうことで、 金がいると。お金を多く持つ者がまた支持する。このお金に惹かれてたくさんの人が集まる。そしてまた多くの人が通ると。数ということですね。経済成長っていうものもたくさんどれだけ作り出すかという数であり、またどれだけ外国に売り込むかという、あるいはお金の数、そういうふうにこの世界はずっと昔から数というものが多いほどいいということに対して非常な信仰を持っていると。多いほどいいんだと、武力でも多いほどがいいということで、莫大な金を使ってですね、一機百数十億円もするような戦闘機を次々と買うと。そんなことをするよりかはですね、ずっとそういう原発やあるいは彼の災害で家も壊れて貧しくて家も再建できないと、何年でも6年7年経っても仮設住宅という非常に生活のしにくいところでおる、そういうたくさんの苦しんでいる状況の人、その他の病気あるいはさまざまな障害や差別とかですね、そういうことを置いておいて、そしてそんな戦闘機数を武力を増やそうとすると、そういうことに対してこの聖書の世界はたった2人でもあるいは3人でも求めたらその真実性を問われる。どれだけ数が多いかではなくってその真実性を問うてやると。たった2人でも心を一つ、これ真実だというわけですね。本当に真実な心で、求めたら聞いてくださる、叶えてくださるんだと。この共同体の祈り、最も小さくてもいいんだと。だから何か本当に苦しいこと、あるいは祈って欲しいことあれば、心を受ける人と信仰者と共に祈ってくださいと言って、共に祈るということの重要性がここであるわけです。二人であっても、たった二人であっても祈ったらイエス様を信じて、その愛を信じて祈る。それは私の名にイエス様の本質である愛によって集まる。そして祈るならば、そこによるイエス様に聞いてくださるんだと。これはパウロがコリント書で言っているエクレシア、この聖書で中国語の訳を守って教会と訳しますが、組織とは建物じゃなくて信じる人たちの集まりをエクレシアというわけですので、信じる人の集まり、その集まり、教会、集会はキリストの体であると。たった2人3人でもそれはキリストの体、キリストと深く結びついていると。だから体っていうのは、一つの体が傷んだら他の体も傷む、そういうことを言ってるところですね。一つの部分が苦しめば、体の一部が苦しめば、すべての体の部分が共に苦しむ。一つの体の部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのだと。あなた方はキリストの体なんだと。一人、二人、二人、三人集まっても、その集まりがキリストの体である。そして一人が痛みを持ったら他の二人も痛みを感じる。一人が苦しんだら他の部分も苦しむ。一人の部分が尊ばれれば他の部分ともに喜ぶとか、一人が神様から祝福を受ける、そうして他のもともに喜ぶ。そのぐらい心をもう一つにしている。祈る場合でも二人がこのように心を一つにして祈るならば、ちゃんと聞いてくださっていると。たった二人三人でもキリストの集まり、キリストの体なんだという、そういうことで複数の祈り、 ていうことをこの世に重んじられてるんだというわけですね。しかもたった2人でも1人でもいい、一番最小の単位でもいいと、この世大きいほどいいと、2人3人何の役に立つかということですが、この真理の世界ではたった2人3人でも神様はちゃんと聞いてくださるんだと。で、実際最も大きなものがその共同体に注がれたというのが、この使徒言行録の最初だったんですね。歴史上で最も聖霊が豊かに注いだ、決定的なキリスト教の転機、伝道の転機になったのが、みんなが集まって一つになって祈ってたところだったんですね。それは使徒言行録の一章の十二節以降にありますね。そこではペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリッポ、トマス、バルトマイ、マタイ、ヤコブ、シモン、それからみんな婦人たちはイエスの母マリア、イエスの兄弟たちを心を一つにして合わせて熱心に祈っていたと。そしてさらに15節、使徒言行録1の15には120人ほどもの人が一つになっていたと。で、2章の1節でも五旬節の日が来て一同が一つになって、でこの集まって祈っていたですね。この前の一章の十四にあるように一つになって心を合わせて熱心に祈っていたら、突然炎のような舌が分かれて聖霊に満たされた。こういうふうにこの場合120人だけれども、たった2人3人でも集まって本当に心を一つにして祈るならば、確かに霊の風が吹いてくる。こんなに非常に目覚ましい、それぞれ不思議な言葉、各地の言葉を語り出したとかいうほど激しくなくても、静かなる細き声、あるいは静かなる細き風やってもですね、二人三人が心を合わせて祈れば、確かに今でもそういう風、精霊が吹いてくる。そういうことです。そういうことで私たちも少しなりとも難しい問題があったならば、それを告げて、たった2人でもですね、会うことが難しければ電話同士でも祈り合うと、そういうことの中に神様、キリスト様がそこにいて聞いてくださっておると、それを信じてですね、そういうふうに誰も話さないで一人だけっていうことよりも、この聖句にキリストの言葉に従うならば、やはり二人また三人で何かを祈り合うと、あるいはこうした集会で何か祈り合うと、そういう祈祷会と言いますが、そういう祈りの会の重要性も示されている。それで複数の人が一言でもいいから祈りを出して祈り合うと、こういった礼拝でも一人の人が代表で祈るということも、当然そういうこともありますが、複数の人が祈って複数の人の祈りを間近に聞いて、そして共に祈り合わせると、そういうこと、また別の意味での重要性があるということがわかるわけです。今年の夏の北海道瀬種の聖書集会3泊4日の主題テーマが、共に聖霊を求めるということだったんですね。共に、一人で求める、これはまあ誰でも、自分の家でいくらでも一人ありますから、一人で祈る。共にというとですね、その集まりに行か、全く集まりに行かない限り共にということはできないですね。共に祈る、集まりに行って具体的にその集会の人たちの状況も少しなり変わるとか合わせて知って、そして家へ帰ってもまた覚えて祈ると。集会の人の状況を知ったっていうのは、これ集まりによって知ると、集まりがあるから知らされたり、実際にその人と話したりして知らされるわけです。 それにイエス様が一人一人にアーメン、あなた方に真理を言うと、あなた方が二人が心を合わせる、二人だけであってもイエス様、神様は聞いてくださるし、二人三人が心を一つにして、集まり祈るならば、私イエス様はここそこにいて聞いてくださるのだと、そのことを信じて可能な時にそれぞれの方々が、離れた人は電話でまた実際に会うことができれば会う、そうした形で、あるいは主の日の礼拝や家庭集会の度ごとに、祈り合うということの重要性を思います。はい、以上です。